さんおはようございます。お変わりありませんでしょうか。今朝7時からの蒼天礼拝に日比野典彦愛子兄弟姉妹が礼拝を捧げて行かれました。礼拝説教のメッセージの最初のところでこの春のお花、ストックとかガーベラとか慶応桜などについてちょっと触れさせていただいたんですね。そんな流れの中で今教会の東側地境の内側にある同じこういう黄色い小花、糸のような小花が咲き始めている万作の木の花にちょっと触れたんですね。あそこに咲いている万作の木は今から10年ほど前の、2016年3月27日日曜日イースター礼拝の時に3名の方が救いの恵みの印としてのバプテスマ洗礼に預かられました。佐藤貴美子姉妹も天に昇る召されましたが、佐藤貴美子姉妹とまたなおお元気な、藤島達郎道夫兄弟姉妹3名の方の受洗記念樹としてあそこに植えられたことと記憶してあります。それが初めはこんな背丈だったんですけども、だんだん毎年毎年伸びて今では私たちの背丈よりも高く伸びつつありますね。その枝先、この早春の時下の方から枝先に小花がこうつぼみを開いて、そして咲き上がっていく、本当にそんな光景、とても祝福の時ですね。で、こう小花に近づくと、とても良い香りが胸いっぱいに伝わってまいります。で、そんなことを今朝の蒼天礼拝でちょっと触れましたところ、日比野典彦愛子兄弟姉妹が、帰りがけにあそこでこう見ながら顔を近づけながら、そんな光景が見受けられました。いろんなことがありますけれども、でもやっぱりお一人お一人の皆様のお祈りとまたご配慮などを通して神様も最終的にお導きをもたらしてくださるのではないかな、そんなことを今も覚えさせられております。見てによる収束の花、冬摘みで、そんなたわいもない一句ですけれども、本当にそれを実感として覚えさせられております。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。今私たちは信仰の告白、唇の賛美として新聖歌6番並びに449番を御前にお捧げさせていただきました。あなたの御前に時が良くてもそうでなくても、信仰の告白としての賛美を絶やすことなく共にお捧げさせていただけますように、その私たちの信仰の告白としての唇の賛美、 私たちが心よくまで御前にお捧げさせていただくために、松浜キリスト教会、そしてこの北新潟キリスト教会において数十年間日曜日の手術礼拝において私たちの賛美のための伴奏としてオルガンをあなた様が尊く用いてくださり、その時代その時代の奏楽者の皆様のご奉仕を通して私たちは御前に心からの賛美をお捧げさせていただきました。感謝いたします。でこの度神様の奇跡、恵みと誠を導きのもとに新しいオルガンを今週火曜日に受け取らせていただくことになりました。そのため今日まで長く賛美のためのオルガンとして尊くあなた様がお持ちくださいましたこのオルガンをあなたの御心のもとに今日まで行動礼拝における尊いその御用を今日までとさせていただくことになります。すべてのことを愛働きて私たちのために良いことをなさってくださるあなた様の御手においだね申し上げ、これまでのお導きをまた今日のこれからの恵みと誠を導きを心から感謝しつつ、イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。さて先ほど司会者にこのルカの福音書5章の御言葉をお読みいただきました。ここには病に倒れて寝たきりになった一人の人のなんとかイエス様のもとに行きたいとの一途な願いが叶えられている出来事が記録されています。今から2000年ほど前の紀元後28年頃、イエス様の福音宣教のお働きの拠点はユダヤの国のガリレア湖の湖畔の町カペナウムでありました。そのカペナウムの町のおそらく漁師のペテロの家であったと思われますが、大勢の人々がイエス様を一目見たいとその家に続々とやってきました。ルカの福音書5章17節を見ますと、ある日のことをイエスが教えておられると、パリサイ人たちと律法の教師たちがそこに座っていた。彼らはガリレーとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていた。イエスは主の道からによって病気を治しておられたと、その様子が詳しく記録されています。イエス様が非常に力強く救い主の恵みと誠を権威に満ちた御言葉を人々にお語りになられますと、その噂を聞いた大勢の人々がイエス様のもとに続々とやってきたというわけですね。ところがそのような人々に混じってガリレアとユダヤのすべての村々やエルサレムからやってきたパリサイ人や律法の教師たちもイエス様の一挙手一投足様子をじっと伺っていました。ユダヤの国の宗教的指導者であった彼らにとってはイエス様の権威と力がどれほどのものなのか、そのパリサイ人や律法の教師たちはイエス様の 本質と言いましょうか、イエス様がどのような代物なのか、どのような人物なのか、彼らにとって確かめる狙いを持ってイエス様のもとにやってきて、その集会の前の方でどっかとあぐらをかいていたようですね。そうした物見高い人々や、やめろ人々もぎっしり詰めかけて、ペテロの家の中はもう人々でいっぱいになっていました。次の5章18節を見ますと、すると見よ、男たちがチューブを患っている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとした。しかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に登って瓦を剥がし、そこから彼の寝床を人々の真ん中、イエスの前に吊り下ろしたというのです。床のままでという情景には、取るものもとりあえず何とかしてという熱い気持ちが伝わってきますね。この中部の人はベッドに寝たきりで、自分では身動きできない重篤な人でした。それなのに、これまで一度も自分の目で見たことも、自分の耳で聞いたこともない、イエスという方の道からを友達の語る言葉だけで信じて、その方のところへ床のままでも行きたいと願ったのは、それは大変な決心でした。また、マタイの福音書、マルコの福音書の並行記事から、この中部の人を運んできたのは、4人の男たちだったことがわかります。もう4人がかりで中部のその人を、戸板に乗せて運んできたんですね。ところが、群衆のためにイエス様の身元に近づくことができません。人のまがきは、彼らの願いを無視するかのようであり、そこで行き下がって、また次の機会にといえば、時を逸してしまうかもしれません。イエス様の身元には、いつ行っても席が空いていると、油断することは許されません。イエス様との出会いは、厳しい時間的な制約のもとで起こる出会いなのですね。あの、盲人、バルテマイの時も、あの主税人ザーカイの時も同じでしたね。この4人の人たちから私たちが学ぶことは、この人たちが引き下がらなかったことですね。何とかしてどうしてもこの中部の人をイエス様に出会わせたい、今会わせようと決心したわけですよね。けれどもイエス様の周りに大勢の人々がいるのを見て、とっさに判断したのでしょうか。屋上に登って瓦を剥がし、そこから寝床を吊り下ろしたというのですから、救い主イエス様に対する信仰を持ってのその肉薄ぶりに驚かされますよね。私たちも日曜日の主の日ごとにイエス様にお会いするために礼拝に参りますが、満たされの思いでまた次の機会があるからと帰ってしまってはいけません。今日イエス様にお会いするために自分を差し出して情熱を傾けて、霊と誠をもって主なる神イエス様を共に礼拝申し上げさせていただきましょう。この中部の人も含めて5人の男たちのその信仰は、一致団結してひたすらイエス様に近づこうという心を合わせた生きて働く信仰でした。イエス様はそのような彼らの信仰、一途な信仰を見られて、このルカの福音書5章20節において、友よ、あなたの罪は許されたと言われたのです。イエス様はこの一見非常識に見える今なら家宅侵入罪で訴えられかねないような行動も信仰とみなしてくださり、 5人のそのチームプレーを信仰による行為とみなしてくださいました。ここには後の日に全ての人の罪の後始末のために身代わりの死を遂げられなければならなかったイエス様の私たちに対する大きな愛と憐れみがあらかじめ示されておりましょう。そしてその時驚くべき言葉がイエス様によって語られました。友よ、あなたの罪は許されました。その時イエス様は中分の人に友よと親しく呼びかけておられます。そしてあなたの罪は許されましたと罪の許しを宣言なさいました。紀元後28年頃のその当時、ユダヤの国ではさまざまな病気は罪の結果であると、そう人々は信じて疑いませんでした。この中部の人の場合も長い間病床に伏したままで、その孤独な心の中になぜ自分だけがこのような身動きのできない病にならなければならなかったのだろうか、何がいけなかったのだろうかと、過去の苦い経験や後悔の念が心をよぎることが一切ならずあったのではないでしょうか。それに対してイエス様はあなたの罪は許されましたと言われたのです。すべての人は罪を犯して作り主なる神様のもとを離れ死すべきものとされました。しかしただ主イエス様の身代わりの死の代価を通して人は罪許され、死から命に買い取っていただけるのですね。イエス・キリストは愛と誠の方であり、私たちの人生を罪と死の束縛から許しの恵みの生涯に一変させてくださる孫ことなき救い主であられます。このようにしてイエス様は中部の人の一途な信仰を見てその罪を許されましたが、そのイエス様と中部の人、そして一緒に伴っている4人の男たちのその信仰を見て、その様子を半身の構えで虎視眈々と見つめている人々がいました。パリサイ人と律法学者たちです。彼らはカペナウムの町に住む行きつりの律法学者なのではありません。遠く都のエルサレムからやってきた霊的なスパイであり、この時すでにユダヤ当局者たちはイエス様を殺そうと相談していました。この5章21節にありますように、律法学者パリサイ人たちは悪意を持って心の中で理屈を述べ、神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ、神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうかとブツブツとつぶやき始めたのです。彼らはイエス様を神の一人を神ご自身と認めることができませんでしたから、神以外の者が罪を許すなどと宣言するのはとんでもない神への冒涜だと考えたのです。しかし彼らが心の中で思ったこと、つぶやいたことをイエス様はすぐに見抜かれました。そしてイエス様は彼らに対してあなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかと問われたのです。そこでパリサイ人律法学者たちはあれやこれや何やらかにやら考えたでしょう。そうだな、罪を許す方が優しいんじゃないだろうかな。中部の人を癒すにはその人が立って歩き出さなきゃならないからな、などとあれやこれやへりくつをつぶやきをし始めたようですね。けれども実は罪を許すことは中分の人を癒すことよりも難しいのですね。なぜなら 罪を許すことができるのは、全く罪なきお方がその命の全存在をかけて血をもって罪の証文を取り消すことだからです。命として贖いをするのは血であるという旧約聖書レビ記17章11節に規定されて、その言葉が規定されていますが、罪なき神の一人子イエス様は、すべての人の罪とが汚れを一切合切背負って十字架にかけられ、身代わりの死を遂げてくださいました。本来ならば、罪と汚れに満ちた私たち一人一人が受けるべき神様からのその刑罰を、イエス様はすべての人の身代わりとなって、古今東西のすべての罪人の身代わりとなって、全身を十字架に釘付けられ、清き血を流して、イエス様は身代わりの死を遂げてくださいました。そのイエス様の十字架の死こそ、私の罪のため、救いのためと信じる者は、イエス・キリストのその命のあがない血潮によって現れ、罪許され、救われると、聖書を通して神様は私たちに約束しておられます。罪を許す権威は、ただ一人、神の御子イエス・キリストにだけ、父なる神様から委託されていることであります。イエス様は、私たちを罪から救いに取り戻すために、買い戻すために十字架上で死なれました。しかしイエス様は死後3日目に死者の中からよみがえられました。そしてご自身の十字架したよみがえりを信じる者に罪の許し、永遠の命をお与えくださいます。イエス様の十字架の血、それこそ神ご自身が人間の罪の許しのために支払ってくださった贖いの代価、命の身の代金なのです。このイエス様の十字架の血という身の代金を、このイエス様の十字架上に支払ってくださった身の代金は、一方的な神様の豊かな恵みによることなのですね。神様は決して小手先の技として、片手間の仕事として、信じる私たちを罪から救ってくださったのではありません。神様の全ての全てを尽くして、全てを持って、全ての愛を注いでくださって、イエス様を信じる私たちを救ってくださったのであります。イエス様の十字架の血は、私の罪のため、私の救いのためであったと心から信じるときに、神様のすべての恵みをもって、私の、そしてあなたの罪は許され、救われるのです。聖書は言っています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストにある永遠の命、罪の許しなのです。イエス様は罪の許しの宣言をされた後、十部の人に向かってその体の癒しを宣言されます。ルカの福音書5章24節を見ますと、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを、あなた方に悟らせるためにと言って、十部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさいと仰せられました。すると彼はすぐに人々の前ですっくと立ち上がり、寝ていた床を担ぎ、神様をあがめながら自分の家に帰っていったというのです。したがって、病気の人を起き上がらせる奇跡は、罪の許しという大きな奇跡がすでに起こったことの印に他なりませんでした。この出来事によって、虎視眈々と救いを伺っていた律法学者パリサイ人たちは、イエス様の罪を許す権威に対して何も言い逆らうことはできませんでした。その様子を見ていた周りの人々は皆非常に驚き、 私たちは今日驚くべきことを見たと口々に言ったのです。イエス様は全ての人の罪を許す権威を持っておられる真の神、救い主であられます。私たちは、あなたはこの罪を許す権威を持っておられるイエス・キリスト様をどのようにお迎えされるでありましょうか。自らの罪をはっきりと悔い改め、信仰を持って主イエス・キリスト様を信じ受け入れること、それこそ私たちが罪を許していただくために主イエス様の御前に取るべき唯一の方法なのです。主イエス・キリスト様を仰ぎ見て、古い床を畳んで起きて共に歩ませていただきましょう。主イエス様があなたの信仰生活を、あなたの命を、生涯をお守り、お導きくださいます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。私は誠のブドウの木、私は門です。私は命のパンですとイエス様は例えを持って仰せられます。救い主イエス様を心の真中、生活の真中にお迎え申し上げて、イエス様という誠に恵み豊かな命のパンを信仰を持っていただくこと、よく噛んでごくんと飲み込むこと、それが一番大切な意味あることだとイエス様は噛んで含めるように仰せくださいます。私は命のパンです。このパンを食べるなら永遠に生きますとイエス様は仰せたまいります。愛する主イエス様のお名前によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。